はい、それではですね、次第4条からちょっと見ていきたいと思います。第4条は、20章の8節にあります。安息日を覚えて、これを聖とせよ。で、このことをですね、説明されるときに、ぜひ創世記の1章の記述を一緒に読んでいってください。以前ですね、その進化論っていうことが、福音を受け入れるにあたっての障害になるっていう話をしてましたけれども、神の創造っていうところ、聖書でどう書いてあるのかっていうことをきちんと押さえておく必要があるんですね。ですから、この一章の記述のところをですね、一緒にこう読んでいっていただきたいと思います。そして、これ前回ですね、この話をしましたよね。神様が6日間で創造されたっていうね、1日目、4日目、2日目、5日目、3日目、6日目をこう対照して見ていくと、神様の創造の目的が分かる、人間がどんなに待ち望んで、生まれてきたかということが分かるという、これをぜひ説明してあげていただければなというふうに思います。はい、そして、天地創造の記録は、この6日間で終わるんじゃないんですよ。次の2章からですね、第7日目の創造について書かれているっていうことをお話ししてあげてください。2章の1節から4節ですね。これが天地創造の由来であるということで、安息日を神様が備えられたということが書かれていますね。この7日間の周期っていうのは、これはどういう周期かっていうと、天地創造の7日間の周期なんですよね。1日も、1ヶ月も、1年も、これは何が基準ですかね。天体ですね。1日は地球の自転、1ヶ月は月の公転、ね、1年は地球の公転っていうですね、はい、そういう区切りになってますけど、1週間、7日っていう区切りは天体の中には見られない、はい、つまりこの天地創造の記録が土台になっているんだっていうね。だから知らず知らずのうちに私たちはこの神様の創造を覚えて1週間ねという区切りで歩んできたんだよっていうことをぜひ教えてあげていただきたいなというふうに思うんですね。でちなみに聖書の中にこういろんな数字が出てきますけれども、聖書の中の数字っていうのは象徴的な数を表していることがたくさんあります。3っていうのはよく天の数って言われたりします。三位一体、父子聖霊ね。よく考えてみると、ノアの箱舟が3艘であったり、イエス様の3弟子であったり、イエス様が3日目によみがえったとかね、はい、ありますけれども、これ、天の数って言われています。で、それに1を足すと4ですけれども、東西南北でね、1点が定まります。つまり4っていうのは、地の数を表しています。はい、で、この3足す4、3に4を足すと何になりますかね。賢いですね、皆さん、はい、7になります。でこれは聖書では何の数と言われているかというと、完成数とか完全数と言われているんですね。つまりこの7日目をもって初めて天地創造が完了したっていうですね、そういうことです。ですから7番目の日っていうのは3と4が1つになる日なんですね、はい、つまり天と地が1つになる日、つまり神様が私たちと一つになりたい、そう願っておられる日であるということなんですね。じゃあ1たす6はどうですかとか、2たす5はどうですかとか、その辺はちょっと突っ込まないでいただきたいと思うんですけれども、はい。ですからこの安息日っていうのはデートの日です。はいですね。皆さん若かりし、これ、今も若いですけどね、若かりし日のことを思い出していただきたいと思うんですね。ご主人様に最初にこのデートに誘われた時、はい、他にどんな、ね、大切な予定があっても皆さんキャンセルしたんじゃないですか、きっとね、はい、皆さんにとって一番大切な方が、私はあなたと会うためにもう全ての予定をキャンセルして、この日をあなたのためだけに取りましたって言われたとしたら、皆さんは他の予定を全部キャンセルしてでも、その人と会うためにその日のために準備するんじゃないでしょうか、はい、ましてや宇宙の王様があなたに会いたいと思っておられるんであれば、私たちは喜んでその準備をすると思います、はい、こういう視点でね、安息日を捉えて 言っていただきたいなというふうに思うんですね。これはホワイト夫人の言葉ですけれども、安息日が全ての人に守られ、人間の思いと愛情が崇敬と礼拝の対象としての創造主に向けられていたならば、偶像礼拝者や無神論者や不信人者は決して出てこなかったであろう。だからサタンは安息日を嫌がるんですね。人々の心の中から安息日を消したいと願うわけなんです。でこれはですね、またテキストの13、14、15課あたりでこの安息日の変更についても学んでいくことになっていますけれども、この言葉皆さんチェックしておいていただければと思います。ダニエル書の7章25節、彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた時と律法とを変えようと望むです。はい、これはサタンがですね、神様に敵対して何をしようとしているか、時と律法を変えようと望む。だから歴史を通してサタンがしてきたこと、こう2つ挙げていますけれども、これはカトリックの実戒ですね。はい、第1条から第10条まであります。これ皆さんご存知ですよね。これよく見てみると、今日私たちが学んでいる10戒とは2箇所違います。2箇所というか、どこが違うんですかね。そうですね、第2条は偶像についてでしょ。ところが第2条はそうですね、第3条の主の名を御名に唱えてはならないというところが来ています。つまり、偶像を崇拝するという戒めはカトリックにとって不都合なので消してあるわけですね。10-1だから9になりますけど、じゃあなんで10かというと、第10条むさぼってはならないというところは2つに増えているわけです。これがカトリックの実感ですね。はい、時と律法を変えようと望む。律法を変えてしまっているんです。はい、そして、これはカトリック公共要理というですね、教理のテキストですけれども、こういう質問があります。安息日は何曜日に当たりますかという質問。安息日は旧約時代には天地創造の記念として土曜日に定められてありましたが、新約からは日曜日となりました。もともと土曜日だということをちゃんとカトリックは知っているんです。じゃあなんで日曜日に変えましたかっていう次の質問。答えはイエス・キリストのご復活と聖霊のご降臨とが日曜日に行われましたから、公教会は、これカトリック教会はイエス・キリストから受けた権利によって日曜日を安息日とし、これを主日と定めました、はい、教会の権威によって変えましたって。御言葉の権威よりも教会の権威の方が上に来てしまっている、はい、時と律法を変えようとした、ね、これは、時を変えたんですね、はい、まあ、こういうことが起こってきました。で、これまで見てきた実会の1条から4条をひとまとめにすることができます、これは一言で言えば何を表しているかというと、私と神様との関係について教えたものです。で、これから見ていく5条から10条というのは、今度は私と隣人、周りの人たちとの関係について教えたものであるということなんですね。はい、この2つに大きく分類することができます。だからイエス様はね、いろんな戒めがある中でどれが一番大切ですかって言われたときに、この十戒を二つに要約されたんですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神を愛せよって。これが第一の戒めである。で、第二もこれと同様であるって言われましたよね。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これはまさに十戒です。はい。そうですね。第5条ですけれども、20章の12節にあります。あなたの父と母を敬え。これが第5条です。で、私はですね、これを見たときに非常に最初意外なことのように思えたんですね。なぜならば、聖書は、家庭の基礎は親子関係よりも夫婦関係にある、ね、ということを教えているので、私にとっては非常にこう、意外なことのように思えたんですね。でも同時に聖書はですね、親子関係こそが人間関係の鍵になるということも教えているんですね。 そしてこの五条にはですね、次の言葉が続きます。あなたの父と母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができると言われている。つまり父と母を敬うっていう生き方の中に、私たちがこの地上で健やかに生きていくことのできる鍵、秘訣があるんだということなんですね。私が独身時代ですね、私の妻に出会った時に彼女が言ってた言葉にびっくりしたことがありました。自分の特技は初対面の人と仲良くなることって言ってたんですね。で、まあ、どっちかっていうとこう人見知りなところがある私にとってはですね、もう本当にもうまるで宇宙人から発せられるような言葉に思えたんですけど、まあ、その後ですね、彼女を知るにつれて分かったことは、彼女は自分が好きだっていうこと、そしてもっと、言うとですね、両親のことを大変尊敬してるっていうことが分かりました。でちょっとこれ皆さん覚えておいていただきたいんですけども、他者を受け入れるということ、自分を受け入れるということ、そして親を受け入れるということ、これはですね密接につながっているんだということをちょっと覚えておいていただきたいと思うんですね。でよくですね、自己需要と他者需要は正比例すると言われます。はい、自己需要っていうのは自分のことを受け入れる度合いです。まあ、どれだけ自分のことが好きかっていうふうに簡単に言えるかもしれません。ですから他者需要っていうのは相手を受け入れることのできる度合い、どれだけ周りの人たちのことを受け入れることができるか、どれだけ好きかっていうことです。で自己需要と他者需要は正比例するわけですから、例えばですね、これセルフイメージって書きましたけれども、自分で自分のことをどう捉えているかっていうのを、これ自己像ですね、セルフイメージって言ったりします。でセルフイメージが高い人っていうのは自分のことが好きな人、自分のことも嫌だっていう人はセルフイメージが低いって言ったりします。はい、で例えばですね、 80% ぐらいこの人セルフイメージをこう高めることができているとしたら、つまり自分のことが 80% ぐらい好きだっていう人は、私の周りにいる 80% ぐらいの人を好きになれる、正比例するわけですから。逆にですね、自分のことが嫌だ、自分は自分のことが 20% ぐらいしか好きじゃないっていう人は、自分の周りにいる 20% ぐらいの人しか受け入れることができない可能性がありますよということなんですね。はい、よろしいですかね。はい、ですから人間関係の鍵っていうのは、実は相手に問題があるんじゃなくて、自分に問題がある、自分が自分のことをどう捉えているかっていうことを、セルフイメージの問題だっていうことなんですね。じゃあポイントは、ね、どうやったら人を愛するようになるかって言ったら、ポイントは自分をどうやったら好きになれるかということでしょ。でその鍵が実は実会の第5条にあるわけです。はい、父と母を敬え。例えばね、もう自分のことが親のことが本当に嫌だって、もう親の顔を見るのも嫌だ、ね、お父さん1メートル以内来ないでとかですね、うちの話じゃないですよいう場合、どうですか、セルフイメージ低くなりますか、高くなりますか。そうですね、なぜかというと、あんな嫌な親から私は生まれてきたんだとしたら、自分のことを好きになれるはずはないですよね。はい、でも皆さんどうでしょうか、私たちみんな罪人です。ですから完全な親に育てられた人って誰もいないんです。みんな不完全な親から育てられてきたわけです。じゃあどうやったらその問題のある親を愛することができるようになるんでしょうか。これマルチン・ルターはこういうふうに言ってるんです。第5条を守ることができる人は聖人である。はい、彼はね、親と戦った、はい、ことで有名な人でもあるんですけど、ある心理学者によるとですね、人は20歳になるまでに14万8000回の否定的な言葉を浴び続けて育つそうなんです。まあ、80年生きるとしてですね、1日にすると約20回です。親とか教師とか友達とか、特にテレビとか流れてくるメッセージって、バラエティのとか、もう人をとにかく落とす、否定するメッセージばっかりですよね。で、14万8000回、はい、20歳になるまで、 はい、ですね。で、そういうメッセージを受け続けると、その人のセルフイメージ当然下がってきます。ああ、自分はダメな存在だってどこかで思ってしまうんですね。でも人はですね、みんな自分のことを認めたい、認めてほしいと思ってるんですよ。自分が生きていていいんだっていう証を欲しがってるんですよ。自分には価値があるんだっていうことを教えてもらいたいですよね。だから人が本当に必要としているのは、こんなダメな自分でもありのままで受け入れてくれる本当の愛、つまり神様の愛が必要なんですね。じゃあどうしたら本来親から受けるべき愛を受けることのできなかった人たちが、その自分の満たされなかった部分を満たすことができるかということ。そうですね、はい、これはもう聖書の御言葉にあります。これは詩編139編の13節と16節ですけれども、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。神は私たちの親であると書かれています。親である神は私たちの存在を作り、私たちを作る前から私たちのことを愛してくださった。で、その神様がこう語りかけておられるんです。イザヤの49章14節と15節。シオンは言う。主は私を見捨てられた。私の主は私を忘れられた。と。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか。母親が自分の産んだ子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。私はあなたを忘れない。私のあなたに対する愛は決して変わることがない。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているっておっしゃっている。これが私たち一人一人に対する正しい評価なんです。正しい親からの評価なんです。お前はダメな存在だっていう親からの評価は間違った評価なんです。だから私たちは神様を知るときに何が変わるかっていうと、親が変わるんです。心の中で。はい。神様が私たちの本当の親になるんです。そしてその本当の親である神様から語りかけられる私に対する評価こそが正しい評価なんです。その評価は何かというと、私はイエス・キリストを十字架にかけるほどあなたを愛しているというメッセージなんです。だからこの聖書のメッセージにずっと触れ続ける必要があるということなんですよね。で、この神様の評価に基づいた正しいメッセージに触れ続けるときに、私たちのうちにあったこの失われてしまったセルフイメージが回復していくんですよね。親からの間違ったメッセージではなくて、正しいメッセージによって、肯定的なメッセージによって自分を育てていくわけです。で、そういうことを通してですね、今まで親によって満たされなかった部分が満たされていくようになるんですよね。で、そういうすることによって私たちは本当の親を愛することができるようになるんです。その親も自分と同じように神様が愛してくださっているわけですから、はい、ですから私たちが神様を、ね、受け入れるっていうこと、まあ、これ下に向かう矢印を書きましたけれども、神を受け入れることで私たちはこの親をも受け入れることができるようになるし、当然ね、その自分を受け入れることができるようになるし、自己需要と他者需要は正比例するわけですから、自分を受け入れることができるようになると他者をも受け入れることができるようになる、はい、これ全部つながってるんですね。だから実会の第5条は親子関係に関する戒めなんだけれども、人間関係に教えている10回の後半部分の一番土台に来るメッセージであるということなんですね。で、今実会の4条と5条をちょっと見てきましたけれども、実会の4条と5条にある共通点があるんです。何が共通点だと思います？共通点、これはですね、安息日は 私たちは神によって作られたということを教えていますよね。つまり私たちのルーツは神にある。そして親は私たちのこの地上でのルーツですよね。どちらも私たちのルーツに関わる問題なんですね。で、よくですね、実戒等の4条と5条は実戒の蝶つがいと言われたりします。蝶つがいって何ですかね。つなぎ合わせる金具です。で、この実戒の4条と5条がこの実戒の板2枚ありますけれども、この前半と後半をつなぎ合わせる蝶つがいだと言われているんです。どちらもルーツ、ルーツを知ることによって私たちはどこから生まれてきたのかということを知ることができる。どこから生まれてきたのかということを知ることができるならば、私たちは何のために生きているのか、そしてどこに向かって生きていくのかということがはっきりと分かるんですね。はい。ですから実戒の1条から4条、そして5条もどんなに大事であるかということが分かると思います。で、それが土台となってですね、実戒の6条殺してはならない、そして7条監視してはならないということにつながっていきます。で、この6条と7条をね、皆さんお伝えになるときに、これは実際に人を刃物で殺したりとか、実際に何か不倫をしたりとか、そういうことだけではなくて、私たちの心の中の動機も問われるんだよっていうことを多分お伝えになると思います。で、それをですね、投げかけるときに、それを守れる人ってどこにいるんだろうって思うわけですよね。だから私たちは救い主が必要だというところに行くわけです。そして実戒の1条から4条で私たちは神様に本当に愛されているということを学びましたから、今度は私たちは神様から愛されているその愛を持って周りの人たちに仕えていく生き方が5条から10条に書かれているんですよということなんですね。はい。殺してはいけないっていう戒の言い換えたら、あなたは周りの人たちを生かしなさい、愛の言葉を持って、励ましの言葉を持って、慰めの言葉を持って相手を生かしなさいっていう戒め、ね、監視してはならないっていう戒め、相手を本当に心から全存在をかけて愛しなさいっていう戒めでもあります。盗んではならない、当たり前でしょ、ね、じゃあ次行きましょうとはしないでいただきたいんですね。はい。盗むっていうことはどういうことですかね。実際に誰かのものを盗むだけではなくて、挙げてみるともうたくさん出てきますね。はい。無断借用っていうのも、ね、本当にその人が使いたいときにどこに行ったかわからなくなったら、これは盗んだことと同じですよね。借金を返さない、高すぎる利子、脱税、横領、当たり前ですね。から公共物の私物化、万引き、すり、置き引き、買い物をした時のお釣りが間違って多く返ってきたものをそのまま受け取ること、着せる、買い占め、出張費の空請求、勤務中の怠慢、浪費、ホテルの備品の持ち帰り、噂話、アポなし訪問、自分の利益のために相手を利用すること、もう数え上げたらキリがないと思いますね。だって噂話は人の信用を盗むことでしょ。アポなし訪問というのは人の時間を奪うことでしょ。もうたくさんありますよね。はい。だからもうこれ、神様の憐れみがないと私たち守れない、霊的な戒めが実戒であるということが言えると思います。そして9章は、あなたは隣人について偽証してはならない。これもね、あなたの口から偽りの言葉を語るのではなくて、ね、さっき言ったような慰め、励まし、希望、福音を語りなさいということですよね。ヤコブ書にありますよね。あなた方の、ね、口から賛美する神を賛美する言葉と呪いの言葉が出てくるって、ね、はい、そうでないように私たち守っていただく必要があると思います。10条は貪ってはならない。はい。これも私たち寂しいから、虚しいから貪るんですよね。はい。この実戒の5条から10条、一言で言えばですね、与える生き方をしなさい、そういうことだと思います。はい。この話もどこかでしたかなと思うんですけど、ディーン・リーパー宣教師の話ですね。はい。これは本当に十字架の例え話として、 使っていただけるんじゃないかなと思います。ご存知ですか？これYMCA の宣教師の先生ですけれども、1954年9月26日の台風15号によって引き起こされた青函連絡船東亜丸の沈没事故で犠牲になった先生なんですね。生存者の記録によると、不安と恐怖の叫びの最中、なすことを知らない船客に救命衣装着を手伝い、自分の救命衣すら他に与えたと、はい、これは三浦綾子さんの小説焦点の中にね、彼のあれがモデルになってましたよね、はい、彼はですね、パニックになったその船内の中で本当に乗客をこう落ち着かせて、そして最後は目の前にいらっしゃったご婦人が、救命を持ってなかったので自分のを渡したっていうね、目撃情報があるんです。でその1週間後、彼はですね、浜に打ち上げられたということなんです。でこの奥様のですね、ミッチ夫人にはですね、当時4人目の赤ちゃんがお腹の中にいたんですね。34歳でその短い生涯をね、他者のために捧げ尽くしたこのリーパー宣教師の生き方っていうのは未だにですね、語り継がれています。でこのリーパー宣教師を慕う方々がですね、YMCA でそのこの事故から10年後20年後30年後、それぞれ10周年20周年30周年と記念礼拝を開いてきたんです。で私もですね、その40周年の記念礼拝に出席させていただいたことがあったんですね。でその礼拝が始まってしばらくしたら、私のちょうど隣にですね、遅れてきたおばちゃんがいてですね、ちょっと太ったおばちゃんがドーンと座って、なんだこのおばちゃんと思ってみたら、当時の社民党の党首だった土井貴子さん、お高さんもリーパー宣教師のお弟子さんだったんですね、はい。で彼女も挨拶してましたけど、その、礼拝の中でね、その牧師が語っていた言葉を私よく覚えてるんですけど、このリーパー宣教師が自分の救命医をこう他者に渡したっていうことは複数の証言があって、これはもう本当に事実だと思うんだけれども、ただ問題は確かな証拠がないっていうんです。つまりそれをリーパー夫人からもらった人が、私が方からこの救命医をもらって助かりましたって申し出てる人が未だにいないっていうんですね。ですからこう客観的な証拠がない、もしかしたら渡さなかったのかもしれないっていう衝撃的なことをちょっと話されたんです。でもね、彼はこうおっしゃってたんですけど、リーパー宣教師が時自分の救命医を渡したか渡さなかったか、このことが重要なのではない。重要なのは何かっていうと、もし時場面でリーパー宣教師だったら、当然目の前の人に救命医を渡していただろうとここにいる誰もが信じてますよねって。つまりリーパー宣教師は生前からそういう生き方をしてた人なんですね。ですから私たちはそういう生き方こそ語り継いでいくべきだっていうことをね、おっしゃってたのを非常に私覚えています。つまりこの生き方っていうのはイエス様がおっしゃった言葉、受けるよりは与える方が幸いである。イエス様ご自身がこういう生き方をされたから、私たちもまたこの生き方をしていきたいですね。実会はまさにですね、この神様の愛をいただいた私たちが今度は人から奪う生き方ではなくて、与える生き方を生きていくんだっていうですね、人生の新しい瞬間でもあるんですよね。ですから私ね、この実会っていうのを丁寧にそして福音的に語っていくならば、私ある意味でこれだけでね、福音がもう本当に伝わっていくじゃないかなというふうに思っていますね、はい。ですから今日はちょっとここに書かれていないことをお話をしましたけれども、ぜひですね、お役立ていただければというふうに思っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。